私はあなた方を本当に愛しています。私だけでなく真理を知っている人々は皆愛しています。真理は私たちのうちにとどまり、いつまでも私たちと共にあるからです。父なる神とその御父の子イエス・キリストから恵みと憐れみと平安が真理と愛のうちに私たちと共にありますように。私たちの旗印という題で先生に説教をお願いいたします。
お祈りを持ってメッセージに入ってまいりたいと思いますので、黙祷のうちに心を合わせていただければと思います。お祈りをいたします。あなた方が経験した試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方です。あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えていてくださいます。天の父なる神様、あなたは私たちを耐えられないような試練には合わせることはないと約束してくださいます。そのことを信じて今日も与えられている一日を歩みます。そのためにも聖書を通して今週の歩みに向かう私たちにお語りください。イエス様が命を懸けるほどに愛してくださったその愛から離れず共にいてくださる聖霊なる神様の御声に聞き続けることができますように、待ち望みつつ神の子私たちの救い主主イエスキリストの御名で祈ります。アーメン。先週私たちは先月私たちはヨハネの手紙の第1を読み終えることができました。そこで今月とそして来月はせっかくですので残りの2つのヨハネの手紙を読んでまいりたいと思います。このヨハネの手紙の第1と第3というのはとても短い手紙でして、章としては1章しかありません。そこでこの各手紙についてそれぞれ2回に分けて読んでまいります。今日と来週はヨハネの手紙第2を読んでまいります。まずその内容に入る前にこの手紙についていくつかのことを確認しておきたいと思います。私たちも手紙を書くときに必ずこの宛先と差出人というのを書きますけれども、そういったことを確認することから入ってまいりたいと思います。まずヨハネの手紙の第2、この手紙を書いた人物についてですけれども、まあこれヨハネの手紙というぐらいですから、ヨハネの手紙の第1と同じようにヨハネによって書かれたと思われるかもしれません。しかしながら実はこれヨハネの手紙第1もそうだったんですけれども、この第2の手紙の中にもヨハネという名前は出てこないんですね。でむしろ名前がない代わりに長老からという差出人の自己紹介が一節に出てきます。まあ、ですから使徒ヨハネが自分のことをそのように読んでいると考えることもできますし、ある人たちは長老と呼ばれる誰かがこの手紙を書いたのではないだろうかとも考えます。でいろんな意見があるんですけども、ここでは伝統的な立場に従ってヨハネの手紙第1と同様にヨハネの福音書やあるいは黙示録を記した使徒ヨハネが書いた手紙ということで読んでおきたいと思います。またこの手紙が書かれた時期とか場所についてですけれども、これも伝統的な立場に立ってヨハネの手紙第1と同じ頃の紀元90年前後、そして使徒ヨハネが晩年を過ごしたエペソという町で書いたのだろうということで考えておきたいと思います。じゃあこの手紙が誰に向かって書かれたのか、この手紙の宛先なんですけれども、一応先ほど読んでいただいたところに宛先が書いてあることは書いてあるんです。でも少し分かりにくい宛先なんですね。すなわちその宛先というのは選ばれた婦人とその子供たちへっていうことになっています。 で、ある人たちはこの選ばれた婦人っていうギリシャ語をそのまま読んで特定の人の名前、例えば、エレクタ、選ばれたと訳されたのはこれエレクタという言葉で、エレクタ夫人宛てとか、選ばれたキュリアとか、さらにはエレクタキュリアという特定の女性ではないかと考えます。しかしながら多くの方々がこの実は教会という言葉を表すギリシャ語、ギリシャ語には女性名詞とか男性名詞というのがありまして、教会ということを表す単語は女性名詞なんですね。ですのでギリシャ語の女性名詞である教会、あるいは教会がですね、聖書の中では花嫁というふうに例えられることから、この選ばれた婦人というのはある教会を擬人化して書いているのだろうと考えます。ですからここでは選ばれた婦人、すなわちその教会と、そして子どもたち、すなわちその教会に属している一人一人へ、私長老であるヨハネがこの手紙を書き送っていますということで、この手紙の差出人と宛先を理解しておきたいと思います。ですから私たちはまさに教会とそこに属する一人一人、まさに時代や場所を超えて、今この手紙は私たちこの教会に、そしてこの教会に集う私たち一人一人に、ヨハネを通して神様が送ってきた手紙として一緒にまた読んでまいりたいと思います。さて次に短い手紙ですので、駆け足でちょっと一章全体を何が書かれているのかっていうことを確認しておきたいと思います。まずこの手紙は、先月まで私たちが読んできましたヨハネの手紙第1と非常に重なっています。同じようなことがこう書かれているということができます。言い換えますと、ヨハネの手紙第1で私たちが確認してきたことが一章にギュッとこう要約されていると言ってもよいかもしれません。まず1節から3節は挨拶の部分になっているんですけれども、ここには真理と愛という言葉が繰り返されます。で、皆さん、この真理と愛っていうのは第一の手紙の中でも何度も出てきた大切な言葉です。真理って何だろうかって私たち思うことがあるかもしれません。真理というのは嘘偽りの全く反対にあるもので、まさに真実本物ということであります。で、そのことはまさにこの神様から語られた言葉、あるいは神様の教えておられること、そのことが真理ということであり、さらに何より神様ご自身が真実な方であるということ。そして皆さん、ヨハネは特に真理とはイエス様ご自身であって、私たちはこの真理なるお方と共に歩むものとされているっていうことを何度も何度も語っていました。さらに愛ということについても、ヨハネはまさに愛とは神様の愛であり、そしてその神様の愛を知り、神様の愛とともに私たちが互いに愛し合うようにということをしつこいほどに語ってきました。このことはこの手紙の中の4節から6節で改めて確認したいと思います。そして7節から11節、7節から11節には私たちの信仰告白とそれを否定する者たちを気をつけるようにということが語られます。このこともまた私たちヨハネの手紙第1で確認してきたことと重なります。私たちの信仰告白の中心にあるのは、イエス様は神の御子、すなわち神が人となられたお方であって、このお方はキリスト、すなわちメシア、すべての人の救い主であるという信仰告白です。このことを否定する者、認めない者、それは偽預言者、惑わす者、反キリストであって、 それはいつの時代にも登場し、いや教会の中からさえも出てくるということが語られました。ヨハネはそのような者たちに気をつけるように、警戒するようにとこの手紙の中でも語っています。そして12節から13節、これが結びの言葉ということになります。以上がこのヨハネの手紙の第2の全体ですけれども、今日はこの1節から3節の特に挨拶の部分を通して、私たちの旗印ということで御言葉に聞いてまいりたいと思います。そこで1節から読んでまいりたいと思います。1節から、ヨハネは私はあなた方を本当に愛していますと書き出すんです。でこの本当にって訳された言葉なんですけども、これは実は真理と訳される言葉と同じなんです。ですからこれは真理のうちに真実において嘘偽りなく、まさに本当に愛しているというんです。それは口先だけでもない、社交辞令でもない、本当にあなた方一人一人を愛しているというんです。さらに私だけでなく真理を知っている人々は皆と、ヨハネは神様を信じ神様を知っている人々、イエス様を信じ神様の真理の中に歩んでいるこの家族も皆そうですと語るんです。それは真理を受け入れた人たちは神様を、そして人を愛する者として歩むようになるからです。皆さん、私たちはイエス様を信じた時に罪を許されて神の子供とされて、私たちは神の家族とされたという群れなんです。皆さん、家族の中にもいろんな問題が起きます。家族といっても性格は違います。喧嘩をすることもあります。でも家族は家族であって、愛し合います、許し合います、支え合います。それが神の家族とされた教会の姿なんです。私たち教会が旗印を掲げるとするならば、それはもちろん真理であり、その真理である神様にある愛です。日本のあの有名な武将の一人が愛というのをこの兜に掲げていますけれども、それはもちろんあの全く聖書とは関係はないんですけれども、まさに教会の旗印の一つは愛です。教会は神に愛され、互いに愛する群れ、それが教会の印です。それは単なるお題目としてではなく、私たちはその完成を目指して歩み続けます。とは言えましても、私たちはやはり罪人の集まりですし、信じた後も私たちはその罪人の性質が残っている私たちにとって、そのことを実現するっていうのは簡単なことではありませんし、挫折することもあります。それでも教会は絶えず神様の愛を確認し、その愛に満たされて、そしてその愛を受けて互いに愛する群れを目指して前進し続けるんです。ヨハネは2節で続けます。真理は私たちのうちにとどまり、いつでも私たちと共にあるからです。改めて真理とは何でしょうか。最初にも触れましたように、真理というのは偽りの反対であって、真実とも訳されます。それは神様の真実、イエス様を通して表された神様の真実が真理です。そしてその真実なる、真理なる神様が語られる言葉、神様の御教えは偽りではなく真実であり真理です。ヨハネは真理は私たちのうちにとどまり、いつまでも私たちと共にありますと 語ります。私たちは神様の言葉である聖書を通して神様の真実に出会います。そこには神様が私たちを愛しておられるということ、私たちのためにイエス様が十字架で死なれ、神様の真実な愛が示されたということ、そしてその真実を真理の御霊である聖霊が私たちに教え続け、私たちの心に植え付け、それを思い起こさせてくださるということです。私たちはいつも神様の真実を、真理なるイエス様を聖書を通して聖霊によって教えられます。そしてまさしく真理は私たちのうちにとどまり共にあります。ヨハネはヨハネの福音書の14章6節でイエス様が私が道であり真理であり命なのですと語られた言葉を記録しています。イエス様こそが真理であり、この真理なるお方が信じる者のうちにとどまってくださり、共にいてくださり、いつまでも永遠にあると約束しておられます。これは神様の真実、真理にかけて確かなことです。皆さん、私たちはまさにこの神の真実なんです。神様がそのように揺らぐことのない土台、神様は嘘偽りを言われるお方ではない、あなた方を愛しているというその真実の愛、私たちはこの神様の真実の愛という真理があるゆえに、私たちは今度は私たちがお互いの愛に一歩踏み出して生きることができるんです。でも挫折するんです。あの人を愛せないって思うんです。教会でもそういうことが起こるんです。でも私たちはまたイエス様の愛に戻るときに、揺らがない神様の真実に帰るときに、それでもこの愛されている私があの人を愛し、お互いに愛し合うという一歩に踏み出して生きることができるのです。そして3節、父なる神とその御父の子イエス・キリストから恵みと憐れみと平安が真理と愛のうちに私たちと共にありますように。皆さん、ここにはまさにそのキリスト教の旗印のようなものが並んでいます。まさにこの時代というのは、一般的な手紙の書き方というのは差出人、受け取り人を書いた後に短い挨拶の言葉が続くんです。ですけれども、このパウロの書いた手紙という中にもよく見られるんですけども、この挨拶の部分というのがまさに一人一人の祝福の祈り、一人一人の歩みへの願い、また確信ともいえる言葉が記されるんです。すなわち恵み、憐れみ、平安の祈りであって、これはどれをとっても教会の旗印です。あまり話すことが少ないかもしれませんけれど、短くまとめるならば、まあ、一言では言えないものですけれど、まとめるならばですが、恵みって私たちよく使いますけど何でしょうか。これ恵みっていうのは、本来それを受けるには決して値しないものが、あるいは値しないものに、私のようなものに神様が一方的に注いでくださる祝福や愛のことを恵みと言います。本来私たちは神様の愛とか祝福を受けるなんて値しないようなものだったんだけれども、神様が一方的に値なしに、ただただ神様が愛を注いでくださる、これが恵みです。憐れみという言葉、これも実は恵みという言葉と非常に似ているんですけれども、同じように神様がこんな哀れな罪人に注いでくださる真実な愛です。この憐れみという言葉に関連する旧約聖書の言葉の中に、それはもともとお母さんの特に胎を表している言葉なんですね。胎を表す、特に母の胎を表している言葉なんです。まさに母親の持つ子供への愛情、 それは旧約聖書では特に神様がイスラエルの民をご自分の子供として、その子供としたという約束のゆえに決して見捨てることがない、決して変わらない、注ぎ続けてくる、どんなに反抗しても注ぎ続ける憐れむ真実の愛ということと関連しています。で、まさにその憐れみが私たちイエス様によって神の子供とされた者たちに、そして全ての人に罪と死の中にある私たち人間を神様が憐れみ、救いのために真実の愛を示し続けられる神様の思いということが表される言葉なんです。で、これは新約聖書では特にあの羊飼いのいない羊のようにさまよい弱り果てて倒れているあの一匹の羊を見出して、そしてそれを助け出そうと行動される神様の身思いということがまさに憐れみです。私たちのために本当にあなたを見つけ出して助けに来たんだって、それが憐れみということであります。そして平安、平安とはまさに平和とも訳されますけれども、これは神様と私たちの間に回復された平和なんです。神様との交わり、神様の家族とされた者たちが安心して神様の交わりの中に実現していく平安です。恵み、憐れみ、平安、言うまでもなくこの源泉は父なる神とその御父の子イエス・キリストから来るものですと、私たちは心に留める必要があります。私たち皆さん、自分の努力で、あるいは自分の力で、あるいは私たちが信仰深いから恵みが注がれ平安があって憐れまれてるんじゃないんです。ただ神様とか私たちのために一方的に与えてくださるものなんです。それは真理と愛のうちに私たちと共にある祝福です。私たちは神の子供とされています。神の家族とされています。真理と愛のうちにあります。父なる神と御子イエス・キリスト、そして信じる者のうちにおられる聖霊なるお方にあって、恵みと憐れみと平安のうちに歩むことができるんです。皆さんは今日どの旗印に、どの言葉に心が動いたでしょうか。真理でしょうか、愛でしょうか、恵みでしょうか、憐れみでしょうか、平安でしょうか。そのすべてが私たちの旗印です。そこで今週私たち宿題を一つと思っています。今週一つのことを心に留めたいと思います。皆さん、今週この三節の御言葉を持って一日を始めてみてはと思います。私たち今週朝起きてまずこう祈りたいと思います。父なる神とその御父の子イエス・キリストから恵みと憐れみと平安が真理と愛のうちに私たちと共にありますように。この最後の部分を私と共にありますようにでもいいし、あるいは真理と愛のうちに中川真嗣と共にありますようにって皆さんそれぞれの名前で祈ってもいいと思いますし、あるいはここに誰か具体的な名前を、あの人のことを覚えてその人の名前を入れて、父なる神とその御父の子イエス・キリストから恵みと憐れみと平安が真理と愛のうちに誰々さんと共にありますようにと祈って、私たちはこの新しい一週間を歩み出してまいりたいと願わされます。今しばらくそれぞれのところで黙祷の時を持ってまいります。主の前に応答する時を持ってまいりましょう。しばらく黙祷の時を持ちます。 父なる神とその御子イエス・キリストから恵みと憐れみと平安が真理と愛のうちに私たちと共にありますように、主の御名で祈ります。アーメン。それでは今日は第1の日曜日になりますので、続いて聖餐式を執り行いたいと思います。